ぎすしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり
日常報告会。
この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
さあ始まりました。
はい、始まりました。もう、
ね、元気ですか？
いや、元気です。はい。
あの、ね、本当ですか？
はい。もう。
今週はスカイプで。
そうですね。
はい。
はい。いや、だからね、やっぱ、1、2、3、だーって言わないと元気が出ない人は、やっぱ元気じゃないですからね。
ああ、確かに。
通常で元気でございます。はい。
ああ、よかったよかった。もう元気ないのかなと。
いやいや、そんなことないですけれど、はい。うん、どうですか？まあ、僕はもう本当にね、毎週こんな話してるような気もしますけれど、なんかこう日常っていう部分を振り返るにあたってですね、
うん、
最近、なんかようやく、なんかその95年ぐらいのことを振り返る風習が出てきたんですよ。ちょっと。
95年
ですね。
おー、何やってたの ?1995 年って。
95年って、もう僕も小木さんもまさに青春真っただ中じゃないですか。
何歳だ？
高校生ですね。
おー、高校生の時を振り返ってるの今。
高校生の時を、なんかこう、振り返る漫画とか映画とか、本とか。なんか今までは、なんかその80年代とか、90年代初頭ぐらいはなんかバブルとかであったんですけれど、
永遠の中二病って言われてる徳松さんがちょっと進級されたってこと。
いや、そういうこと。
高校に進学されたね。
そうですね。
まあもうちょいかかるね、大人になるまでは。
高二病ぐらいになったんですけれど、
もうちょっと時間かかるね。じゃあ、
いやいやいや、けどそれがなんかやっぱり新鮮というか嬉しくて、なんかその時代を振り返った漫画とかを。
もう今もう、徳間さんに文句言えないからバイトしてるから。
いや、なんでな。
今までだったらお前、もうこんなやってないでって言って。
今を生きろよと。
はい。とか、いちいちね。
ああ、なるほど。
こううるさい感じで言ってましたけど。
あ、そうですか。
もう今は言う必要
ないです。いや、バイトってそんなに効果あるんですね。
いや、あるある。
ああ、そうですか。
そりゃそうですよ。働いてる人に何にも文句言えない。いや、本当だよ。
そう思うんですかね。うん、はい。じゃあ、
それだったんだなと思ったもんね。やっぱ、
徳松
さん。ちょっとしたストレスなんだろう。
ちょっと、なんかこう、会話が入ってこんなっていう理由は。
そう、なんかいいこと言ってても入ってこんなっていう時結構多かったから。
ああ、そうですか。じゃあ、これも。
まあ、スルスル入ってくる。いいね。でも、
バイトしながらこの収録したら、すっごい僕の言葉入ってくかもしれないですね。
入ってくるでしょうね。
ちょっと今、品出し中なんですけど、ぐらいだね。いや、だから、なんか今、そのまたね、ジョーダン1とか。
ああ、靴の
ジョーダン1とかもすごくまた流行っていたりするらしくて。
ああ、そうですよね。
そうなんですよ。だからその今までその90年ぐらいは、フューチャーされたりしてたんですけれど、
うんうん、
この僕がなんか、僕と小木さんが一番青春を過ごした95年っていうのがすごく。
ちょっと待って。なんか決めつけないで、俺の青春が95年って。どんなさそうかもしれないけど、俺は違うかもしれない。
いや。けど、青春は別に年齢で決まるわけじゃないですか、その、輝いてたとかじゃなくて。
だいぶ広めに取ればね。
まあ、広め
に。広めに取ってないじゃん、今。95年っていう、すごい。
いやだから、95年から2000年のあたり、
ね。広げたね。
広げました。はい。あのあたりの、なんか当時流行ってたものとかが、漫画になってたりする漫画を読んでて。
懐かしいってなるんだ。
懐かしいってなりますし。
懐かしい好きだよね、徳間さん。やっぱり。
けどなんかその。
懐かしい好きだな
ぁ。けどそのまだリハビリ中なのかもしれないですけれど、日常を作っていくっていう考え方になった時に、
うんうん。
なんかやっぱり今、この2022年というものに、
うんうん。
なんかリアリティを多分感じてないんだと思います。バイト始めたんで、ちょっとずつなっていくかもしれないですけれど、なんかまだ2022年に日常を、ちょっと感じれないので、 95年スタイルで行き始めたら、
もうちょっと。一回亀とかに連れてかれたこととかある大丈夫？俺の知らないとこで、亀さんに乗ってみたら。
そんなちょうどよく老けさせてくれますかね？なんかあれ、まあまあ老けちゃうイメージがあるんですけど、亀さんに連れてかれると。
違う？
ちょうど20年前ぐらいのね、感じにちょっと連れてってほしいですけれど。まあけどやっぱり僕にとって95年あたりが竜宮城だったのかななんて思って。
なるほどね。ちょっと今度じゃあちょっと95年について語りましょうか。
いや、そうですね。なんか。
俺もちょっと俺ね、年号全然覚えないの。
ああ。
心が悪い癖で、はい、みんなすぐ年数で言うじゃん。
そうですね。
で、ほとんどの人が通じるのよ。
そうですよね。平成とかよりは通じますよね。同じぐらいピンとこないですか、
うん、いやもう平成とかすらもうダメ。
いやだから、平成より西暦の方が分かりやすいと思いますけど、西暦でもダメですか。
そうそう、西暦もダメ。だから分かんない。だから特に、小木さん何年デビューですよねとか。
はいはいはいはい。
よくあるんだけど、俺一切覚えてないの。
ええー、そうなんですか。
そうそうそうそう。なんか聞かれるだろうなって思った時は調べて、
はい。
行く感じ。全然覚えれない。年号とか。
マジっすか。
じゃあ、やばいんだよ。
ええ、いや、なんかちょっと、その、言葉もなんか、今を生きてる感が出てますけどね。
そう、プラスに言えばね。プラスに言えば今生きてるというか、興味がないね、過去にね。
じゃあ、その95年って僕はなんか、すっごい連呼してますけど、言うほどピンときてないんです、ね。
全然来てない。だから、95年がいつだったかがあんまりわかんない。だから、何年前だ
?2022
だから、何年前
まあ、多分、ラララブソングがヒットしたあたりです。
いやいや、算数して欲しかったんだけど。
いや、これが年号の算数ですよ。もうヒット曲で数式を語るっていうのが、もうもはやこれ、数学です。
いやいやいや、これはでもね、俺がね、劣ってるだけだと。ほんとみんな、だから、よくあれと一緒だよ、地理のな。
そうですね。
けど北です、南です、東です、西ですって言われると、俺わかんないけど、わかるしわかるじゃん。
いや、けど僕今、数字で振り返って、僕もちょっとびっくりしましたけど、95年というと、27年前です。うん
ほら、27年前だから、今度いくつだ？いや44でしょ？
そうですよ。だからまあ、歴史的な振り返り方する作品が出るわけですよ。
だ17だ。だそうです17。俺が高2か。
そうなんです。
高2か高3だな、俺だから学校に行く。
そうですね。はい。
本当だよ。いや、全然ラララララブソングじゃねえんじゃねえじゃん。
いや、全然ラララララブソングです。
え、全然ラララララブソング。
もう、高2高3の頃、全然ラララララブソングで、セナだったはずですよ。はい。
え、それ自信あり？
いや、本当もう息が止まるぐらいだったと思いますよ。
本当
はい。
ファンキーしてた？
いや、それは久保田の、それは久保田の話ですけれど、はいはいはい。
お
いや、そうなんですよ。だから、ああ、27年前って言ったら、それこそ懐かしいっていう、その歴史としての作品が出てきてもおかしくないなと思って、バブルっていうのは結構、なんかたびたび振り返られてたんですけど、
なんか確かにね、バブルじゃないよね。もう崩壊してるぐらい
だ
よね。
いや、そうですね。だから多分もうそのうちね、2000年っていうものも、本当に懐かしのものとして、こう、取り上げられる。
まあ、それは間違いなくそうだ
よね。いや、けど、いいです。だから、僕の中で今、95年の時
がブームなんだ。
ブームなんですよ。
ちょっと俺じゃあ、95年何してたかちょっと思い出しとくよ。
あ、お願いします。ちょっと、小木さんの95年話聞きたいです、ちょっと。
ね、今だから、95年がピークなんですよ。
そうなんです。
楽しみの。
だから僕結局95年もリンドバーグとか聞いてたんで、なんかそういう漫画見ても、なんかヒップホップが流行ってるとか見ても、あ、いたな、こういう友達っていう感じなので、なんかそれが知れて嬉しいみたいな。あの子こういう青春過ごしてたんだ。っていう、
ちょっと向き合ってみるよ、95年と。
ありがとうございます。
うん、はい、
ありがとうございます。はいはいはい。
まあそんなわけで。
そんなわけで。
行きましょうか。
はい。
最近はちょっとね、徳間さんの話を聞くのがブームですから。
そうですよね。話させてくれますよね。ありがとう。完全にリハビリ感が強いですけれど。はい。
はい、というわけで行きましょう。
はい。
行きまーす。
はい。
みんなの日常報告会。 はい。このコーナーは、シャープ長岡とシャープ日常報告で、皆さんの日常報告をツイッターで集めております。そちらの日常報告をご紹介するコーナーでございます。
はい。
はい。というわけで、来ましたね。
はい、
ね。まあじゃあ、早速どんどん行っちゃいましょう。
行っちゃいましょう。はい。
はい。これちょっと、嬉しいんですけどね。嫁の弟さんからいただきました。はい、今日はガラス凍ってない。おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、これあれですね、あの、うちの本当の弟ですね。本当っていうか、まあ、義理の弟ですけど。
まあまあ、義理の、はい、はい。久しぶりの。
久しぶりの登場で。
登場でめちゃくちゃ嬉しいですね。
うん、
まあ、今寒いですね。
確か車のね、もう凍ってたもんね、ちょっと前までね。
そうなんですよ。で、ちょうど今日の早朝、まあ、バイト明けの、うんまあ、早朝6時に来る主婦とね、話してたんですけれど、うんうん、まあ、うん、ガラスが凍っちゃってっていう話も、うん。どうですか？まあ、これ、ひょっとしたらあんま良くない話かもしれないですけれど、やっぱり、ガラス凍った時の溶かし方っていっぱいあるじゃないですか。
はいはいはい。
うん。で、まあ、なんていうんですかね、エアコンみたいのつけると、だんだん下からこうちょっと溶けていくじゃないですか。ちょっとずつ、
うんうんうん。
上より下の部分が。
はいはいはい。
けどこう出発まで待てなくて。
うんうん。
あの隙間から前見て運転するみたいな。
それはめっちゃやらない。危ない。
危ない。いや、ダメですよ。絶対やっちゃダメですけれど。
お前やるやつだな。
でも
怖いなぁ。よかった、車の持ってなくて。持ってたらやるだろう、お前。ダメだよ。
いや、危ないですけど、結構ね、なんかそういう、ちょっと。
俺だってもう、そういう場合もお湯とか探しちゃう。
ああ。なるほどね。
お湯探して溶かしてから、
ちゃんとね。
行っちゃうタイプだもん。
あの、なんかけど、噂ですけど、あの、お湯かけるの良くないらしい。フロントガラス。なんかのコーティングが剥げちゃうらしくて。っていう話は聞きましたけどね。
それは知らなかった。
はい。まあ、けどちょっとこの、ね、フロントガラス凍っちゃう問題は確かに冬はちょっとね。
ね、
大変ですよね。
大変。
まあ、決して、あの、下の隙間から覗いて運転しないように、はい。
絶対だぞ。
良い子のみんな絶対だぞっていうことでね。
はい、ダメだぞ。
ダメだぞっていう。まあ、そんな感じですが、はい。はい、じゃあ、僕の日常報告いきたいと思います。ちょっと長めですが、はい。
うん。
さよなら市場さんの日常報告です。
ほいほい。
超懐かしいおもちゃ。小さいの見つけたので買ってきた。プシュプシュって呼んでたな。名前なんて言うんだろう。小学校の時に使ってたのはイルカのデザインだった。久しぶりによく考えるといらないけどなんか欲しいものを、何も考えずに買い物した。
おめでとうございます。
これ
いい、ねうん、
写真も一緒に載ってるんですけれど。
昔のおもちゃシリーズだね。
昔のおもちゃシリーズ、けん玉。
あれなんだっけ、ウォーターなんとかだっけ、なんかあるよね。
正式あるんですか。
なんか、あれだよね、ピュって押すと、
あのボタンを押すと、
投げ輪みたいに。
なのが、
そうだね。そうそうそう。で、輪っかが入って、
水の中に。
全部入ると嬉しいってやつでしょ。
全部入ると嬉しいっていうやつです。
そうですね。で、イライラするんだよね、あれ。
そうですね。もう最後の方は、
全部入らんもんね。
おもちゃ自体全部傾けちゃったりとかね。はい。
うん。あーってなるやつ。
あーってなるやつですけど。うん、いやー、なんかあれ、正式名称、なんていうんですかね。正式名称って意外にみんな、確かに気にしないですよね。最終的になんか。
あれ、ウォーターなんとかだ
っけ？いや、そこまで出てるのでもすごいですよ。
いやいや、違うかもしれない。もう、
あ、そうね。ウォーターリングみたいな。ありそうですけれど。
うん。
懐かしいなと思いまして。みんなやってましたね。
あれ？ねえ、あれ、なんで、あれ、なんかお土産屋さんに売ってんだっけ？おもちゃ屋さん？
そうなんでしょうね。おもちゃ屋さん。
なんかおもちゃで買ってもらった覚えはねえんだよな。でもやってんだよな、どっかで。
いや、だから、もう一家に一台レベルだったんだと思いますよ。
誰かんち行きゃ
あったね。あったってことなんですけど。
あと、何があった？あの手のやつは。なんか、ボトルシップとかもあったよね。
ボトルシップ。
知らない？これはおもちゃじゃないけど。
はい。
なんか、ボトルにさ、船が入ったやつ。 ビンみたいな。
はいはいはいはい。
だから人んち行くとあった。絶対に。俺んちはなかったけど。俺んちねえんだよ、大体。俺んち全然ねえんだけど。なんか人んち行くとよう見たな。
熊のあの鮭食われたホリモンとかなかった。
あれな。
はい。あれはあったんですか。
あれはない。あれもよく見たな。
あれも絶対ありましたよね。うん、
あれ俺あったかな。
はい。
コロポックルはあったんだよ、俺んち。コロポックルは。コロポックル。あの、同じようなね。
あ、そうですか。あとなんか赤べことかも大体置いて
ある。赤べこあった。
大体置いてありましたよね。
おう。赤べこなんか俺この前実家帰ったらまたあったの。
まだ首揺れてました。
揺れてた。ヨシキぐらい揺れてたよ。
いや、ヨシキの方が揺れてるでしょ。
いや、ヨシキ今首ちょっと痛めてるから。
ああ、あんま揺れれない。
もう揺れれない。
もうじゃあ
昔のヨシキ、前世紀の。
あ、そうですか。赤べこんとこにもちょっとあの首のやつ、あの、やっといてあげてください。もうそんな長く首振ってんだったら。
そうだよね。まあでも懐かしシリーズもいいね。
そうですかね。はい、うん。95年ではないですけどね。
厳しいなぁ、徳間さん。
はい。
やっぱ95年が欲しかったもんね。
95年が欲しいです。95年が欲しいですね。
ごめんね。
はいはいはいはい、はい。
はい、じゃあ次行こうかな。
はい、はい。
ワンダーさんからいただきました。
はい。
イタリア風もつ煮込み、リピート。おめでとうございます。
おめでとうございます。
これ多分ね、サイゼリアのね、イタリア風もつ煮込みなんだよね、
はい、
これ。多分相当うまいんじゃねえかな。
そうね、
これだからリピートってあの、だから
二度目
って。多分おかわりしちゃったっていう話だと思うよ、これ。
一日でってことですか？
もちろんもちろん。
ええー。サイゼリア行ったらドリアしか食ったことないですけどね。
いや、サイゼリア俺この前行ったけど、うまいな。
美味しいですね。まあ、しかも安いですからね。
あの、だから前も喋ったけど、あの、イタリア人が、あの、万博の時に来た時に、
はいはいはい、はい。
一番地元に近い味だっつって。
ええー、あ、そうなんですか。
もうイタリア人大人気だったのよ。
へえ。
そうそうそう。で、なんかワインとかもう飲めるし、昼からね。
そうですね。
そうそうそうそう。だから、あ、で、しかもああいうお手頃値段なんだって、やっぱり
ポイントは
ね。
はいはいはい。
ピザとかも。
はい。なるほど。
異常だよね、昔のピザって。むっちゃ高かったもんな。
宅
配とかも4000円とかしてたね。
しましたね。
今なんかね、おかわりっていうか。
そうそう、もう1枚ついてきたりとかしますからね。まあ確かにもともと原価的にはそんなに、ね。
するけど、昔、高級品。うん。
そう。
高級品だもんね。
高級品でしたからね。一大イベントでしたよね、ピザ頼むっていうことが。
うんおう、じゃあすごかったよ。俺、だって、うちの親父とお袋が喧嘩した時に、お袋が出て行っちゃったんだよ。
はいはい。まあまあまあ、よくある、ね、ありますよね。うん、夫婦喧嘩、ね。
そしたらお父さんが、今日はピザだ。
いやいや、それ、だからいい。
大盤振る舞い。
いい話なのか微妙です、ね。
いいですかみたいな。L サイズ二人で行くぞ、って。L サイズ二人で行くぞ。
そうですね。もう子供からしたら夫婦喧嘩万歳みたいになってますけど。
万歳だったね、その時はね。
大丈夫です。戻ってきた後、ちゃんと温め直して、ね、お母さんにも食べてもらいたいですけどね。
う
ん、
もう全部食ったよ、その時はね。
いや、なんかいいです。それもなんか僕にとってちょっと懐かしい話ですね。
うん、
なんか30分以内に届かないと、ただってすごいですね、今考えると
。いや、そうだったよね。
パワハラもいいとこ
です。だからそんな中さ、イベント多かったよね。
95
年は。
95
ココイチもさ、
ココイチもね、
なんか食べたタダとかさ、
タダとかありましたね。
もう今なんかタダに されようと思うと、もう異常なまでの食い方しないと無理でしょ、お店によっちゃ。
そうですね。
めちゃくちゃ辛いとかさ。
そうそうそうです。もうい
やなんかちょっと手に届くところにできるかもしれんみたいないいハードルがあったよね。
あ、そういう。
挑戦したも全然無理なのに。
そういう時代だったんですかね。いい場所にいいハードルがあった時代。
おお、やっぱそれぐらいのちょっとしたハードルってやっぱあった方が楽しいよね。確かに。
やっぱ今もう任しに来ちゃってますもんね。うん、
そうそう、いやもうこれだって土俵違うじゃんみたいな話だもん。
うん、そうなんですよ。
ああ、
ありましたね。
ああ、いやいや、そうだよ。一般の人だよ。だからやっぱり超人ばっかで戦ってもさ、
はいはい、
一般楽しくねえんだもん。やっぱ一般人が、僕らみたいな一般の、
はいはい、うん、
超人じゃない人も、もう、ちょっと頑張ったらいけるかもぐらいの。ま
あ、1300グラムある超人的な量でしたけど、は
い。でもなんかいける気したよ。
まあまあいける気はしましたね、あの、
なんか見てたら。
見てたら。
なんかちょっとあれじゃん、あの時、当時って、だから、ちょっと、あの、なんていうの？食べ盛りだから。
そうそうそうそう、そう。
なんか、
いけそうです。
食ったことないのに、いや、食べた日あるかもな、みたいな。米これぐらい食った時あるかもな、みたいな。として
1300グラムいってた日あるかもしれないですよね、なんか。
とかって思ってたもん、
ね。ああ、なるほど、ね。
なんか
ね、
ちょうど。栄養になるじゃん。写真とか貼られて
た、はい。貼られてね。ありましたね。
そういうのやったらなんであの時カフェ。
ちょうどいいハードルをね。あ、うん、インパクトにはかけ、インパクトにはかけるけれど。
600グラム食べたら無理。
いやいや、食べ盛り全クリアですよ、
はい。どうせ赤字になるぐらい。
どうせ赤字になるぐらいならということで。はい。なるほど。いいですね。じゃあちょっと、まあ、食べすぎるとということで、さよなら市場さんの日常報告です。
あ、2発目ですね。
あ、2発目ですか、はい、そういうの考えてないですね、僕。すみません。朝起きると、ニキビができていました。吹き出物というのかな。漢字で書くと、めちゃキモい。
おめでとうございます。
まあ、ちょっと食べ過ぎると、
ね。すごいですね、確かに。こんな時間くんだね。
はい。すごいですね。確かに。
もうでも、やっぱニキビじゃないのかな。俺もね、全然治んないの、ニキビは。
ああ、まあ同じところにできるって言いますよね。
そうそう、あれ何？なんで同じところにできるの？
やっぱそこに元があるんじゃないですか。小木さんがよく喋ってるあの、魚の目と一緒ですよ。
うんうん。
やっぱりそこに根に元があるんじゃないですかね。吹き出物の。火山口みたいなもんですから。
ああ。じゃあ今ずっと旧火山なんだ。
ずっと
出てない
と。
何かしら疲れると、こう、動き出しちゃうんだ。
けどなんか煙は出てるみたいな感じですね、なんか。
もうそうだな、吹き出物嫌だな。
まあね。いや、わかります、なんか。
でも子供の時なんか、なあ、それこそ95年の時は、出てたんじゃないの？おでこぐらいまだ残ってたんじゃない？
95年もうニキビだらけでしたよ。吹き出物。そういう振り返り方もできるんですね。
うんうんうん、
いや別に、吹き出物はあの全世代に等しくありますからね。95年のものじゃないんだ、あれ。まあ僕らの95年にはまだありましたね、吹き出物が。
はい。はい、じゃあ行きましょうか。
はい。
中州さんからいただきました。中州さん。
はい。
初めての土鍋ご飯、美味しくてつい食べ過ぎてしまった。
おめでとうございます。ああ、
土鍋ご飯。やっぱあれだね、冬だからみんなご飯物が多いね。
多いですね。
やっぱあったかいもの食べたらやっぱ日常的にテンション上がるんだな。
いやー、
土鍋ご飯美味しいよ。
そうですね。けど僕あんまり
やったことないでしょ。
そうですね。ないですね。
普通多分やらねえんじゃねえかな。
なんか一時期配達とかでね、
流行った。それ釜飯だろ？
あ、釜飯でした。はい。
土鍋ご飯だから。
違うんですね。
ちょっと違うよ。あの、味噌煮込みうどんのあの鍋あるでしょ？
はいはいはい、はい。
あれでたこやつだから、あれを、なんか、あの、人によるけど、炊き込みご飯風にやって
そうですね。
だから、あと、まあ、鯛飯とかね。だから、あれが多分そう
です。はいはいはい。だから普通の白米でも、やっぱりあの、土鍋で炊くとね、うん、あの、美味しいって言いますもんね。
うん、まあ、まあ、雰囲気なんかな？美味しいんかな？どうなんだろう？今の炊飯器美味しいからね、正直。
だ今の炊飯器でもなんかその土鍋風になってるやつとかもありますから、多分なんか。
言っても土鍋意識してんだ、まだ。
いや、だから、いや、やっぱりその科学的にも、うん、やっぱり昔のものの方が、
うんうん、
なんかこう、理にはかなってるんじゃないですか。だからそこ。
95年はどうだったんだろう？
いやいやいや。95年土鍋ないですよ、別に。ただの、
いや、炊飯器だっけ？
炊飯器。そんなに積極的に振り返らなくてもいいです、なんか。
いや、ハマってるって言ったら。
あ、まあまあまあまあ。
できることなら。
できることなら、あの、炊飯器も振り返ってあげたいっていうことですよね。
思っただけだから。どうごめんごめん。ちょっと空回っちゃって。
いやいや、空回っちゃってることはないですけれど。
まあまあまあ、そんな感じですか、は
い、そうですね。あと一個ちょっと嬉しい報告もありますので、ちょっと報告させていただきます。 静岡のジーヤさんからの日常報告です、先週はお休みでしたが今週は聞けて嬉しい。私にとって名護こそは生活習慣の一部に。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
というよりもありがとうございますですね、本当に。嬉しい。
まさに
これも見ましたね。だから先週、ちょうど収録終わりぐらいかなんかだったんだよな、俺見た。
だからまあ、要するにね、この番組も皆様の日常になってきてると。
おー、でも入り込めたら嬉しいですよね。
みんなの95年になってきてるってことですよね。
ちょっと待って、ちょっと難しくなってきた。
ちょっと
みんなの95年おかしい。
みんなの95年おかしいですね。はい。もう違いました。はい。
うん。いや、でもジーヤさんありがとうございます。
ありがとうございます。本当にね。まあ。
嬉しいな。
嬉しいです、ね。
まあでもなんかこういうことでやっててよかったなっていうのはでも本当思うね。
まあ何気ないことなんでね、なおさら、なんか、嬉しいですね。なんかこう、なんかそこまでこう、なんかみんなの日常に食い込もうとか、
うん、
そういうつもりではないんですけど、
自然。食い込みがちだけどね、
まあ僕は食い込みがちでしたけど、
ガチでしたけど
、やっぱりこれからはその自分の日常をちゃんと考えて、
いい距離感をね。
まだ寂しい言葉として捉えちゃうんですよね。あの、いい距離感。まあ。はい。
僕らもいい距離感で続けていきましょう。まあ、
スカイプ収録でお送りしております。ということで。
はい、ありがとうございました、はい、今日も。
今週も皆様、たくさんの日常報告ありがとうございました。う
ん、まだね、紹介しきれなかったんで、また。
そうですね。
紹介します。
はい、これからも、ハッシュタグ、名護こそ、ハッシュタグ、日常報告で、皆様の日常報告をお待ちしております。そして、小木さんの初小説作品、読んでほしいも、全国の書店、そして、Amazon やネットでもね、楽天とかでも、販売中でございますので、はい、ぜひ皆様、お買い求めください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、じゃあ、今週はこの辺で終わりましょうか。
ありがとうございます。
はい。はい、それでは、この曲でお別れしましょう。僕の部屋からと3で、いい風吹いてるです。それではまた次回。さよなら。
また聴いてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。Yeah.誰もいないビーチ開ける缶ビール浜辺に寝そべって気ままに歌って落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態今部屋の中ですでも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎてアパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだいい風吹いてるいい風吹いてるママと少し振られていたいよ目線を変えたら気づけること足元に咲いているタンポポ美しいと思える余裕を作ろう昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ誰も助けに来ないぜでもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ